ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナン
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタアベエラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタアベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナアベエラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナアベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラアベラマニシッカパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマーディアミ。
サワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニ
サドサドサド
サドサド
はい、じゃあ般若心経いきますよ。マカハンニャハラミタシンギョオンカンジンザイサツンギョジンハンニャハラミタジショケンゴンカイクイサイクヤクシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキ創業式薬部尿税者利子諸北祖父諸不滅苦不上不増不減税式無住創業式無限に微心に無式諸公未即法限界内し無意識界無明薬無無明人内し無老死薬老死人無苦受滅の無知薬得意無所得公房内沙汰へ腹見た甲子無形無形最天道無所苦行涅槃是諸仏涅槃涅槃他国土阿耨多羅三脈大高地般若波羅蜜多大人修禅大名修禅無修禅無等の修の女細工実不高高説般若波羅多種即説種末行程行程乱行程波羅僧伽帝 行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からねちょっと1時間ちょっとお話ししますので、もうちょっとゆったりとした格好で座ってください。よろしいですかね。はいはい、ですね、このね一本案がねやってることがなかなか理解されないっていうのは本当に当たり前すぎるほど当たり前で、皆さんの地図の中に置けないはずなんですよ、ね。もう皆さんの持っているカテゴリーの中に、あ、このカテゴリーなのねってね、置けないですよ、ね。例えばね、UFO ってありますね。 UFO ってね、UFO っていうのは何の略かというと Unidentified Flying Object なんですよ、ね。これ本当すごくて、Flying Object はまあこれ分かるじゃないですか。 Flying 飛行してるオブジェクト、物体ですよね。だからそれ空に何か今フライングしてるわけですよ。ほとんど、全てがね、ほぼ、あれは JAL の、 大阪行きのとかね、JAL だとインド行きのね、デリー行きのがここを飛ぶんですよ。この間私はデリー行った時に、窓の下にね、いいナンバー見えましたけどね、江ノ島とかね、とか、あと、いろんな自衛隊が飛んだり、US アーミーが飛んだりね、いろいろして、全部分かるわけですよ。ていうか分かってなきゃいけないわけね。でなんか変にやばい国から来てたらちょっとやばいわけで、でそうなんだけども、そういうあれは日本航空ね、あれは自衛隊ね、あれは朝日新聞社ねっていうふうにアイデンティファイができないものをアンアイデンティファイとですね、アイデンティファイを否定している。それが UFO なんですよ。いいですかね。だから、なんかわけのわかんない飛行物体。だから、もう、これはもう地球上のに存在するもののカテゴリーの中に入れられなかったら、これはもう宇宙から来たんだろうっていうね、そういう話になるわけなんですよ。でそれがアンアイデンティファイドっていう意味ですね。だから我々の頭の中に、はい、日本航空、全日空、自衛隊、アメリカ軍ね、プライベートなヘリコプターとかね、いろいろカテゴリーがあって、でその中にどこにも当てはまらなかったら、これは何なんだって言って、これは宇宙からだかってね、いうふうに大騒ぎになっちゃうわけですよ。 まあ、ここまでいいですね。で、で日本の場合はちょっといろんな問題がいろいろあって、二重にね、一方案というのはアンアイデンティファイドになるわけで、どういうことかっていうと、まあ、皆さんは一応今私が言った日本航空だとかね、全日空とか自衛隊とかアメリカ軍とか、まあ、大体みんな分かってるじゃないですか。で、でそれは常識としてまあ一応みんなあるじゃないですか、ね、でそうなんだけど、じゃあ宗教となった場合のそのカテゴリーってちゃんと頭の中入ってますか？大丈夫？で例えばね、日本人とは最低限ね、あの仏教にいろんな教団あるよね、奈良にいっぱいいろいろあって、それから真言宗、天台宗があって、それから禅宗でも臨済と曹洞があって、で浄土真宗と浄土教があって、それから日蓮宗があって、あとちょっとこまごまとした、ね、ものがあるよね。それは頭にありますよね、いくらなんでもね。っていうか、それは頭になきゃいけないの。なぜ？皆さん全員がここに所属しているから。これわざと私言ってるんだけども、いや私そんな、私所属した覚えないですって、いや私別にどっかのお寺の檀家でもないし、いやそれは嘘です、嘘ですそれは許されなかったわけね。あのまあ今はね、別に岸田さんによって許されないって話じゃなくて、許さなかった人は誰かって言ったら徳川家康なんですよ、ね、徳川家康が皆さんのご先祖が17世紀の初めに生きていた大先祖にそれを許さなかったわけ、ね、でそれで徳川家康の命令によって、あの全員がその今言ったようなあの教団に所属しなきゃいけなくなった。でこれまず押さえてください、ね、でだから、それが、まあ、まず日本人が持っているカテゴリーなわけ。それがね、あのぼんやりしてるんだったら、それはただちょっと勉強不足ってだけの話であって、で私には関係ない話ではないわけね。なぜかって、皆さんは必ず例外なくこの今言った教団に所属しているから、まあ、正式には所属していて、今はちょっと曖昧になってるかもしれないね。あのもうすでに17世紀のご先祖がいたところから離れちゃっているからね。とはいえね、例えば北海道へ、私も北海道は年に1回は必ず行くんだけど、まあコロナの時行けなかったけど、まあこの間行ったばっかりなんだけど、北海道の人だってみんな、あの人たちは、こっちのどっかから来てるわけですね。だから岩手県から来た人、ね、秋田県から来た人。でそうすると、岩手県の時の、その時曹洞宗だったらば、北海道に移住してからも曹洞宗のお寺を新しく作って、ね、岩手の曹洞宗のお寺の関係者を呼んで新しい曹洞宗のお寺を作るっていう形で、もう北海道でも、その延長でなってたわけなんですよ、ね、まあそこまでいいじゃないですか、ね、だからそれがまず現実としてあるわけね。いいですか。でその上で世界には仏教というのはあの日本仏教だけじゃないわけで、でなぜかって言ったら神道はね、神道は日本にしかないんだけども、あのね伊勢神宮とかね、まあそういうあれだけども、仏教はもう発祥はあのインドなんですよ。インドのブッダガヤ・サルナートですね。でそこから仏教が生まれて、でそれがアジア全体に広がっていった、ね、でその広がっていった一つの到達点が日本っていうだけ でこの感覚ありますかね、皆さんに。でこれは持ってもらわなきゃ困るんですよ、21世紀の仏教徒にとっては。で今まではその感覚を持つ必要なかったわけ、ね、ああうちはあの浄土真宗の門徒ですで終わってたわけで、どっからも文句来ないしね、それでまあ浄土真宗の教えを学べばいいだけのことだったんですよ。 でちょっとあれして、まあ、浄土真宗だけども座禅をするとかね、なったらちょっと、ちょっとこの人積極的に勉強してんだなってなるわけで、まあ、それはしてもいいし、しなくてもよかったわけ、ね、でもまあ禅宗とお念仏って、ね、一方は座禅して一方は何万ダブだから全く違うように見えても結局同じなんだけどもね、あの世界観同じです本当に。でそうなんだけども、それ以外に、日本仏教以外に あってだから2500年前のお釈迦様っていう人がブッダ界の菩提樹の木の下で何か真理を発見して、でそれからちょっとはずは結構離れてるんだけども、サルナントっていうところでそれを昔の修行仲間に伝えた。でこの2つがもう鍵なのね。ブダガヤだけじゃ足りないんですよ。ブダガヤだけだったらお釈迦様真理を発見しましたってで終わりだから、ね、だけど仏教っていうのは実はサルナントから始まってるのね。なぜかというと、その時に初めて自分以外の他人に自分が発見した真理を伝えることができたから、ね、でそれができなかった人は山ほどいるわけですよ。なんか自分が真理を発見してもそれを伝えることができなくてそのままなくなってしまった。でそしたらこの人が真理を発見したのか誰も分かんないじゃないですか、ね、もう一切記憶に記録に残らないわけね。だけどお釈迦様の場合は真理を発見して、そのプラスそれを人に伝えることができた、できて、で、まあ、最初に5人に伝えたんだけども、その後に、うわって広がっていったから大きな流れになって、でそしてそれがいまだにこんな21世紀の日本の極東のね、インドから離れてるじゃないですか、めちゃくちゃね、極東の、我々が仏教を勉強できる、で仏教によって、苦しみから解放されていくっていうね、そういうことができているわけなんですよ。いいですかね。でだから、そのブッダガヤとサルナートから始まった仏教がうわってアジア全体に広がっていった果てに今私が生きている日本、21世紀の日本があるんだよね。で日本には中国から伝わった仏教がずっと延々と伝わってきて、でその教団があって私の先祖はそのうちのどっかに所属していたんだよねって、これがいいですか。私皆さん頭の整理をしてくださいって言ってるんですよ、ね、要するに大きな地図をまず描きましょうよって話を言ってるんですよ、ね、でそういう地図があって、でその中で、で今21世紀の特徴っていうのは一体何なのかって言ったらば、この大きな地図に描かれた、そういう場所に我々は直接行けるんですよ。以前は行けなかったのね。以前は行けなくて、ただ単に本の中に書いてある知識として、まあ、なんかいろんな自分が知っている仏教以外のものがあるんだよねっていうことは知識としては知っていて、でそしてそれは自分が今知っている仏教よりが下のものだからまあちょっとバカにしてたわけね。してまあそんなことバカやってたわけですよ、ね、でそうなんだけども、今はそれなぜかって言ったら、だってこれはただ本に書いてある名前だけであって実際会ったことないんだから、会ったことないんですよ、ね、だけど今は全然全く違う時代になって、私らは、日本から他のアジアの仏教国へ行って、そこでいろんな人に出会うことができる、ね、そこで住むこともできる、そこで言葉を交わして、教えを受けることもできる、一緒に修行することもできるわけね。これ どれだけ違うか分かりますか ね。でそれをすることの意味は一体何なのかっていうことをね、ここ数週間にわたってずっと話してきて、ね、で日本の その大乗仏教ですか。我々は大乗仏教っていう枠の中に生まれてきたんですよ。そこをまず押さえてください。いや私生まれた覚えないんですって言われたって それダメなんですよ。みんなで生まれてきたの、ね、でそして皆さんの先祖はか、まあ、この大乗仏教のどっかの教団に所属していたの、これは事実です。皆さんは否定できないです。事実なんだから。いいですか。いやそれ知らないって、それはあなたが知らないっていうだけであって、あの事実はね、事実としては存在するから。だからそれを知った上で、自分のうちは浄土真宗だったんだけども、どういうふうに自分の浄土真宗の教えが自分の中に入ってきてるか知らないうちにね、でそれを自覚した方が早いです。いや私は知りませんでしたなんて言ったってあんまり不毛なわけでね。いいですか。でそれをまず抑えるじゃないですか、ね、でそれプラスこの20世紀の終わりから21世紀にかけて、このいろんな動きがあって、つまり我々のご先祖さんが浄土真宗とか曹洞宗とか真言宗とかに所属していたのとは全然違う文脈のものが日本に入ってきたんですよ。入ってきたわけ。だいたい地図ちゃんと描けてますか。2500年前のブッダガヤとサルナートから始まったものがアジア全体に広がっていって、でそのうち中国経由した朝鮮半島を経由した仏教が日本に来て、そして私の先祖はみんなここに所属したんだよね。これが一つね、一つの事実ね。これまず押さえてください。これは否定できないです。まあ好きとか嫌いとかの話ではなくて、もう事実なんだからね。でだけどもそれ以外にもいろんな仏教がアジア全体に流れていって、でまあ何回も言うけども、まあ大体今3つの流れに修練する。されてるわけね。だから東アジアの大乗仏教と、テラバダね、ミャンマーとかタイとかのテラバダと、それともちろんチベットとね、いう3つですね。でこれが客観的事実です。ですか。でそしてそこいらへんからまあ、これが以前だったらばテキストでしか知らなかったのが、今はさっき言ったように、私らがそういう外国の仏教国へ行って、そこで学ぶこともできるし、で向こうからもいろいろやってくるわけ、ね、で20世紀の終わりからそういうのが始まっていたんですよ。だけどもこの大きな地図を頭に描いていないと、あはいはい、日本はここで、南の方にミャンマーとかタイとかスリランカという国があって、でそこでも日本仏教とは違う仏教が発展していて、でその先生が今日本に来てるんだなっていうようなことね。チベットの方で、伝わって、チベットで独自の発展を遂げて、でその先生が今日本に来てるんだなっていうね。でその地図をちゃんと頭に描いた上で、その先生たちの教えを受けないともう混乱するじゃないですか。ね、でそれプラスそれだとあまりにも仏教しちゃってるから、で日本っていうのはちょっと宗教に対してアレルギーがちょっとあるところだから、中身は仏教なんだけれども仏教っていうふりをしないで日本の社会に入ってくるってこともあったわけね。でこれも何か分かると思うけど、これはマインドフルネスですね。でマインドフルネスっていうのも 100% この南の方の仏教でずっと発展したものなんですよ、ね、でそれが、ただ南の方のね仏教って言ったらまたちょっと宗教になっちゃうから、まあ、そういうとこから宗教的要素を落として科学的なものだけにしたのがマインドフルネスですってね、まあそういうふうな説明をするわけですよ。何言ってるのか全然分かんないんだけどね、ほとんど意味ないんですけどね、それはね。どの部分が宗教で、どの部分が科学的なんですかってね、 突っ込んだらもうわけわかんないですよ。まあ、それはだからそれは宗教だとちょっと構えちゃう人がいるから、宗教じゃないんだよ、科学的なんだよっていうのでただ言ってるだけで、ただムードあの何の意味もない話です、それは、ね、だって科学と宗教でどうやって分けるんですかってねなるじゃないですか、ね、あのそれはちょっとごまかしてるだけに過ぎないです、それはね。あのでそれで、マインドフルネスっていうのが入ってきて、でこれはもうご存知のようにいろんな分野ですね、あのヤフーさんが、ね、昼休みに、ね、みんなで、ま、マインドフルネス瞑想やるとかね、あとあの小学校、ね、に入っちゃう、入ってとかね、あのあとお医者さんたちが、ね、マインドフルネスって結構使うんですよね、マインドフルネスななんとかかんとかってね、あの YouTube のお医者さんたちの中でもいますよね、いらっしゃるよね、とかあの、まあ、Google さんももちろんそうだし、ね、まあそういうことがあっていいですか。だからその元さえ分かっていれば、あマインドフルネスっていうのがどういうふうに、自分をなんか自分の正体を隠して日本に入ってきたのか、その正体を隠さなきゃいけなかった理由とか、隠す方法だとか、でも隠しきれないところとか、まあ、そういうのが全部見えちゃうわけなんですよ。ですかね。皆さんが頭の中さえはっきりしていればですよ。ですか。皆さんが大きな地図さえ描いていればですよ。ね、でそれを描いてほしいわけ。ね、で、そうなった時に、我々が、今まで日本仏教の中で伝えてきたもの以上の何か新しい発見を今できつつあるわけね、圧倒的に。だから圧倒的に私は有利なんですよ。でじゃあ特に何が有利かというと、まあ、ごめんなさい、これはもうちょっとこの数週間あの話してきたことだから、これはもうちょっ と、ここ1、2ヶ月9月、10月ぐらいのポッドキャストを聞いてください、ね、あのね、でそれで、何が一番圧倒的に有利なのかっていうと、このさっきもね、禅とか禅と念仏が大して変わらないって言ったら、まあこれ言ったらね、日本仏教の枠の中だと、何言ってんですか、禅は座禅してあの浄土真宗を念仏するから、座禅とお念仏全く違うでしょうってね、いうふうに言われるのに当たり前なんだけども、だけどもその世界観としては同じなんですよ。でどういうことかっていうと、座禅はね、いかにも自力でやるんだけども、自力で何かをしようとしてるんじゃないのね、あれは。じゃあ何をしようとしてるかっていうと、すでに私らも悟っているんだ。すでに私らの心は清浄なんだ。すでに私らの心には汚れは一切ないんだ。っていう、だから何かのために何かをする必要もないんだ。だからあとは無視観察すればいいんだっていうね。いうのと、もうすでに我々は阿弥陀様によって救われているんだ、ね、これから何か一生懸命頑張ってお浄土へ行くよって話じゃなくて、もう我々はすでにお浄土にいるんだ、あお浄土にいる阿弥陀様によって救われている、あなんて嬉しいんだろうって言って、感謝と喜びの南無阿弥陀仏を言うってね、同じじゃないですか。違います？同じでしょ。同じなんですよ。いやこっちは生ダブで、こっちはザーゼシーンとしてって、それは単なる形の違いであってね、あの全く同じです。私20年間この士官座の場所にいたから、あのまあ士官座で一番厳しく士官座する場所にいたから、まあそうなんですよ。そこは何もしないんですよ。まあ、座ることはもちろんするんだけど、めちゃくちゃ座るんだけど、一日中何時間ってね。あのだけど な心を何とかしようとかね、一切しない。なぜ？だってあ、もうあなたの心はもうすでに綺麗だから、象徴だからね。それはもうちょうどあなたはもうすでに阿弥陀様によって救われているから、あなたはすでにお浄土にいるからっていうのと全く同じなんですよ。だからすでにお浄土にいる私、すでに心が綺麗な私だから、あとは南無阿弥陀仏だけすればいいよね、言えばいいよねっていうのと、あとは悉檀陀だけすればいいよねって、ま、あの南無阿弥陀仏とね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とただ座って外から見たら違うように見えるけども、やってることは全く同じです。本当になんですよ。いいですかね。で、そうなった時に皆さんの疑問はもうたった一つしかないじゃないですか。私は本当に阿弥陀様によって救われてるの？私の心はもともとそんな汚れがない存在なの？私はもともと悟ってる存在なの？っていうだけですよね。大丈夫？何言ってるか分かりますよね。いや、だけど日本仏教ってのはみんなそうなんですよ。さっきね、日本にはいろんな宗派があるよね、で皆さんの先祖は必ずこの宗派のうちのどっかに所属せざるを得なかったんだよってね、まあ、言ったじゃないですかね、徳川家康の命令によって寺受け制度っていう制度なんだけどもね、まあ今今晩もどうする家康やってね、いよいよ三成と家康がぶつかりますけどねぶつかりますけど、まああれも本当になんていうのかな、石田三成にとって豊臣政権というのがもう全てであってね。だけど家康から見たら秀吉っていうのはね、まあ単なるあれなわけですよ。まあ一応秀吉の臣下にはなっているけれども、まあ要するに豊臣政権を相対化できちゃうわけね。だから自分が天下人になるっていうのは全然心理的なあれはないわけで、だけどそれが三成には許せない、三成にとっては豊臣政権が絶対だからっていうね。まあだからあれはね、本当に世界観と世界観のぶつかり合いなわけで、ある一つの世界観から見たらこっちは大罪人だし、あるもう一つの世界観を見たら別にこれは当然のことですっていうね、そういう話で。だけどその相手の世界観を認めてしまったら自分の世界観が崩壊しちゃうから絶対にそれは許せないっていう話ですね。ですね。で、でこの日本仏教もまさにそうで、日本仏教っていうのはある一つの世界観に、があって、でこの世界観は共通です。共通、日本仏教の中だとね、宗派の違いってやたらに言うんだけども、浄土真宗と浄土宗の違いさえ言うけど大した違いないでしょ。だって浄土宗が法然さんで、法然さんの弟子が親鸞さんで、親鸞さんが始めたのが浄土真宗なんだから、もともと師匠と弟子の関係なんだからね。で法然さんにいろんな弟子もいて、青山さんでね、西の山の上人さんという人がいて、でその人はその流れはもう浄土宗の中でもう、浄土宗の外で出なくて青山浄土宗っていうね、浄土宗の中の一派にとどまってるし、でそんなんでまあお互いにいろんな人間関係があっていろんな、分かれているけれども、でも世界観としては同じなんですよ。でその世界観っていうのが今言ったように、あなたはすでに阿弥陀様に救われているよね、あなたはすでに、悟ってるよね、あなたの心はすでに清浄だよねっていう、そういう世界観なわけで、で問題はこれがわからない、ピンとこない、ピンとこない。だけどもその石田三成が 豊臣政権っていうのが絶対的な存在なんだっていうことは絶対に譲らないわけね。でその通りにやってる自分は正しいんだっていうね。だから豊臣政権が絶対じゃないなんて言ってしまったら自分がやってること全部崩壊しちゃうから、それは絶対許せない、許さないんですよ。ね、のと同じように、この、日本仏教のこの世界観っていうものを、疑ってしまったら、私は別に阿弥陀様によって救われていないんじゃないかとかね言ってしまったら全てが崩壊しちゃうから、それは絶対に許さない。でじゃあどうなるかというと、私はすでに阿弥陀様に救われているんだ、はいもう反論なしっていうふうにせざるを得ないのね。あなたはすでに悟っているんだ、だからあとはもう主観正すればいいんだ、はい反論なしとせざるを得ないんですよ。すいません、どうやったら自分は本来悟ってるって分かるんでしょうかっていう質問はできないんですよ。できないわけ。いや悟ってるかどうかともかくとして、座禅してても頭の中がぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ湧いて全然静かにならないんですけどもっていう質問すらできないんですよ。そういう質問できないんですよ。わかりますかね。本当できないのよ。しちゃいけないのよ。本当に。ね。特に日本のお寺の中ではね。で、これが、そんなの、例えば西洋人に通用するかって話、まあ、すぐみんな思うじゃないですか。ね。で、日本の禅っていうのはもう完全にアメリカに根付いています。ね。もう50年前に鈴木真龍さんとかねが行かれて、もう各地で禅センター作ってね。でそこでも本当に不思議なことが起こってるわけだから、どういう不思議なことかっていうとね、いいですかね、日本のお寺ではそのあなたはすでに悟っているっていうことはに関しての質問は許されない。でそういう前提のもとで全てが動いてるわけ、ね、でそしてそういうとこでやった人間が、まあ、アメリカへ座禅を教えに行くわけですかね。アメリカに座禅を教えに行ったら当然反論食らっちゃうわけですよね。いやだってそう当たり前じゃないですか、普通のアメリカ人向かってあなたはすでに悟ってるよって言われたってそんなの通用するわけないじゃないですか。私全然悟ってないしって言われて終わりなわけですよ。私全然心きれいじゃないしってね、いろんな欲望あるしね、だからあなたの心は最初からきれいなんだよなんていう理屈は通用しないんですよ。いいですか。でまあ、私と一緒さんが1980年代の終わりにアメリカ行って、でまあそういうふうに、まあ徹底的な反論とか反論でもないですよね、まあ、納得いかないっていうことをやって、だからまあ揺さぶられた面もあるわけね。いいんですね。でそうなんだけども、じゃあ西洋の禅をやってる人がじゃあ今どうなってるかっていうと非常に不思議なことになってるわけ。非常に不思議なことに。どうなってるかっていうと、彼らはこの質問をやめたんですよ。やめたの。で、その、あの理屈が大好きなアメリカ人がこの質問をするのをやめてるんですよ。それもなぜか分かるのね。質問しても誰も答えられないってことは分かってるから。 だからそうするとどうなるかというと、これまたタブーになっちゃうんです。タブーになるわけね。タブーになるんですよ。タブーになって、これに関してはもう一切、触れないっていうことで、あなたすでに悟っているっていう前提のもとで士官たしようよねってね。士官たは、まあ、その前提がなかったら士官たは成り立たないからね。士官たっていうのは要するに、何かをすることで何かを得ようっていうことではないんだよって話だから。それなぜかって言ったらば、もうあなたはすでに、ね、何か欠落していて頑張って何かを得るって話、世間の全てのことはほとんどそうなってますよね。とかそうではなくて、あなたはすでにもう十分満たされているから、今から何か求める必要ないんだよっていう、そういう話になるわけ。いいですかね。でだからそうすると、このあなたはすでに満たされているっていう前提が、これどうやって知るのっていう話に当然なるわけ。だけどもこれを知る方法なんて今の禅の中にはないから、ないから、だからこれはもうアンタッチャブルになるわけ。まあそうだよ、アンタッチャブル、タブーっていうかアンタッチャブルの方が合ってるかもしれない。アンタッチャブルになるわけ、ね、でアンタッチャブルになって、でこの前提のもとで話を全部進めていくわけね。さあこれどうですかね。ちょっと気持ち悪くないですか。だってこの自分では知ることができないものが大前提になって、でこれについて素朴に質問することすらも許されなくて、でなぜ許されないかもはっきりしていて、だって質問したって答えが出ないからね。全然出ないから、誰も答えられないから、誰も答えられない質問をしたら失礼じゃないですか。その場は気まずくなるじゃないですかね。でしかもこれに全てが乗っかっちゃってるんだから、全てが乗っかっちゃってるこのここのところについて質問しちゃったら、この全てがガタガタになっちゃうから、いやそんな恐ろしいことはできないって話になるわけ。いいですかね。でそうするとね、どうなるかというと自信が持てないわけ。自信が持てない。だってなぜ、だって自分はこれを確かめたわけじゃないから、ね、そういうことなんですよ。はい、でそうなんだけども、まあ、今日はねちょっとこれはまあ今ここ 1,2 ヶ月やってきたことのまとめやってるんだけども、ね、で今この時代がなぜ面白いかっていうと、この今まで我々は日本仏教しか知らなかった、だけども世界にはいろんな仏教の流れがあります、そしてそれがついに20世紀の終わりぐらいから日本に到達し始めた、ね、でそして我々はもう以前では考えられなかったようないろんな交流ができますとなった時に、じゃあどうなるかっていうと、この今言った誰これ質問しても誰も答えられないから、でそしてこれは一番の基本の 木だから、この、ね、一方はもうこの建物はこの上、あの基礎の上に乗っかっちゃってるわけですよ、ね、でこの基礎が崩れ、それこそシロアリかなんかでねやられたら一方案の建物がぐしゃってなっちゃうわけ、ね、だから士官太座だろうがお念仏だろうが、全部があなたはすでに救われているよとか、あなたはすでに悟っているよっていう基礎の上に乗っかっちゃっているから、でそれについての質問はアンタッチャブルなわけね。なぜかというと誰も答えられないし、答えられないようなことを質問したら失礼になるし、恥をかかせることになるし、そしてこれが実は 証明されていないんだってなったら、もうこの建物全体がガタが来ちゃうじゃないですか。わかります、言ってること、ね、でそうするとじゃあどうなるかというと、そういうことにしようっていうふうになるわけ。我々はすでに阿弥陀様によって救われているっていうことにしましょうよ。我々はすでに完璧なんだ、悟っているんだっていうことにしましょうよっていうね、話になるわけ。まあ、これだとどうですかね。いや、これ全然まあ一応なんていうかな、一応収集はつくわけね。でということにするんだから、まあそれには何の根拠もない。いや、そんなこと言ったらみんなスポーツだってみんなそうじゃないですか。ね、野球で打って外野を越えてスタンドに入ったらね、ホームランって、なんでそうなんですか。いや、そう決めただからなんですよね。昨日ラグビーのね決勝戦で南アフリカ勝ちましたけども、なんで楕円形のボール持ってある一線を越えたらトライってなるんですか。なんか根拠あるんですか。ないよね。たった一つの理由しかなくて、これを越えたらトライで何点か入るでしょ、5点かなんかね、っていうことにしたからなんですよ。スポーツってみんなそうですよね。わかります。だから何の根拠もないんだけども、スタンドに入ったらホームランにする、ある一線を越えて地面についたらトライにする、ね、サッカーのあのゴールの中に入れたら1点にする、どうして、これ答えようがないね。いや、ただそうしたから、そういうルールにしたからっていうだけの理由なんですよ。でそれでスポーツっていうのは、まあ、成り立っているから、実はスポーツには何の根拠もない。で根拠もないからこそ、まあそうやって遊べるわけですよね。ね、一応あそこに入ったらホームランっていうことにするからこそ、その前提のもとでホームランをね打って、ホームランダービーねトップになったとかならないとか、逆転ホームラン打ったとか打たないとかで大騒ぎになるわけですよ。だけどもどっかでそれは単にそう決めてるってだけだから、そこがなんかスポーツってもの、なんていうかな、根拠がないからこそ面白いっていう面があるわけですね。じゃあ宗教っていうのもスポーツみたいなもんなんですか。あなたはすでに阿弥陀様によって救われているということにしたんですか。ちょうど野球でスタンドに入ったらホームランということにしたように、ちょっと違いますよね。じゃあなんでスタンドに入ったホームランかっていうことの質問はできない。だって質問したって答えようがない。だってそれはただそういうことにしたっていうだけの話だからね。ですね。でいうふうに来ちゃったんですよ、日本仏教っていうのは。でそうなんだけれども、で分かりますか、今言ったのということにしたから、これ以上は質問は無理だよねっていうね、なってて、で日本の中でもそうなってて、で最初は納得いかなかったアメリカ人たちもなんか無理やり納得させられて、まあ一応そうなってるわけ、アメリカの全ね。だけどやっぱりこれは非常に気持ち悪いわけ。だって本当かどうか分かんないんだから。ね、でそれをね、今、実際に本当にそうなんだ、我々は本当に阿弥陀様によって救われているんだ、我々の心の本当の本質は、一切汚れがない清浄なものなんだっていうことを ということにするんじゃなくて、スポーツのようにね、実際そうなんだってことを発見することが今はできる。なぜ我々は日本仏教の外を知っているから。そして繰り返すけども、スポーツだったらば、スタンドに入ったボールはホームランとすると、まあ、あるルールを作るときにただ決めただけですね。だけども阿弥陀様によって我々はすでに救われているんだとか、我々の心はすでに一切汚れがないんだってことはとしたことではないんですよ。そうではなくて、ある一定の時にそれを発見したのね。発見したんですよ。発見したわけ、事実として。でそうなんだけども、その発見したら、なんていうか、それを発見した人の生き生きとした経験と、まあ誰かが、我々すでに皆様によって救われてるよね、我々の心はすでに清浄だよねっていうことを発見したじゃないですかね。でそれと、そこから月日が流れて、我々はすでに阿弥陀様によって救われているとかね、心は本来清浄なんだっていうことにしたっていうことの差はめちゃくちゃでかいわけね。なぜ、こっちの人にとってはそれはただ単にそういうことになってるからの話で、だけどこっちの人にとってはそれは自分の自らの経験によって発見したことだから。いいですかね。そうなんですよ。で今のこの21世紀のめちゃくちゃな面白さ、なんでこの面白さみんな分かってくれないのと思うわけ、ね、我々はもう一回この我々すでに阿弥陀様によって救われてるとか、我々の心はすでに症状なんだっていうことをもう一回自らの手で発見することができるという話なんですよ。本当に。そしてこれやりません、面白いと思いませんね。これ多分西洋の禅の人が乗っかってくるはずなんだけどね彼らこういうこと大好きだからのはずなんですよ。西洋人のあの探求癖から言ったら ね今までその方を知らなかったからやってなかっただけであって、ですかね。はい、っていうようなことを一方でやってます。わかるかな。そしたら、まあ、これは皆さん の頭の中にあるカテゴリーにはないですよね。ない、分かってますよ、そんなことは。いや私だってそう、皆さんの頭の中にあるカテゴリー全部知り尽くしてますよ。私もそこにいた人間だから。で、そして今一方案でやってるってことは、そのどのカテゴリーに当てはまらないってことも知ってますよ、どうせ、ね、だから、ただね、日本はね、人間っていうのはやっぱりカテゴリーが必要なのね。カテゴリーが頭の中の整理のために。だから、私らとしては、今あなたの心の中にないカテゴリーに新しくちょっとカテゴリーを加えてほしい。一方案のためのね。でそれがどういうカテゴリーかっていうと、ワンダルマ仏教ってカテゴリーなんですよ。ワンダルマ仏教。のはどういうことかっていうと、今言ったように仏教っていうのは大体3つの方向に発展していったよね。で日本はそのうちの一つの中国、朝鮮半島、日本の流れの中だったよね。だけども今だったらば他の2つ、1つがテラバダね、1つはチベットね、もう知ることができるよね。でそうすると私は3つ全部知ることができるよねっていう時代なんですよ。いいですかね。それも単にテキストで3つのテキストを読むだけじゃなくて、実際に3つの 流れの先生に出会って三つの流れの、で 修行道場 で修行することによってね、いいですかね。でそうすることによって一つの伝統の中だけでは分からなかったことが分かってしまう。この東アジアの伝統の中ではあなたはすでに悟ってるよね、阿弥陀様によって救われてるよねっていうことは、そういうことになってるとしか言えなかった、ね、だけどもこの3つを全部、やることによってということになってるんではなくて、自らの手で、それが本当にそうなんだってことを発見できるっていうね、そういう話なんですよ、ね、でそれをするのがワンダルマ仏教で、だからそういうワンダルマ仏教っていうカテゴリーを作ってください。いいね、皆さん日本の、ね、あるでしょ、それから日本も含めて3つの伝統があるでしょ、でその3つの伝統を全部、ひっくるめてそこから見えてくるもの、ね、それをワンダル仏教って言ってるわけで、それを一本がやろうとしてる、これをまず理解してください。これ理解してなかったら一本案に来てわざわざ、ね、日曜の午後使って一本案に来てやる意味なんか全くないです。本当に時間の無駄です、ね、でもこれを分かった上でやったらこんな面白いことないです。いや普通の外市のお寺行くよりは絶対面白いですよ。いや普通のテラバダのお寺行くよりか、普通のマインドフィネスのお寺行くよりか、はるかに面白いです。いいですかね。でだから曹洞宗のお寺でやってることと一方でやってることのがどう違うのかもうクリアに分かりますね。大丈夫ね、言って分かってもらわなかったら意味ないですよ本当に。で分かってもらったらこんな面白いことないです。いいですかね。はい。でそれでただ頭の中でまずカテゴリー作るじゃないですか、ね、でそれで、まあ、今度ね、私らはそれをもっと、ね、頭の中のカテゴリーだけでちょっと頼りないんで、もうちょっと具体的なものを作ります、一つが建物ですね。で一つがオーガナイゼーションですね。 で一つの建物がこれがね、今ようやく見えてきたんだけども、福島のね裏磐梯地方に、今もう全部準備できてあと建てるだけなんだけども、そこでちょっと停滞してたんだけど、まあこの停滞を破ってもういよいよ工務店さんと契約できるとこまで来ましたね。もう今見積もり最終段階になってますけども、でまあそういうちゃんとしたお寺を作りますね。でそれも建物なんだけども、それとあと、これも抽象的な話になるけども、まあ、そういう宗教法人的な、ね、ものをきちんと作ります、ね、そしたら宗教法人と建物がガチッとあったらもう皆さんの頭の中に嫌でもカテゴリーができるじゃないですか。でそれを作ってほしいわけ、ね、で作らない限り、皆さんが鎌倉の一方案で何なんかよく分かんないっていうようなことはもうないです。もうはっきりわかるから。あ、ワンダラマ仏教やってるのね。あ、それでそういう宗教法人なのね。まあ宗教法人できてないんだけどもね。って言ったら、あ、もう曹洞宗じゃないし、寺場でもないし、ね、もちろんキリスト教でもないし、って大体わかるじゃないですか。ね、で、そういう、ことをね、だから私もね、今までこんな、まあこの一方案では単にうちの父親の、がの週末の家だったところをね、まあ、父親から相続して使ってるだけなんですけども、まあ、こんな小さなとこだから、まあ、小さなとこだからね、のんきにやってたわけですよ、ね、のんきにやりながらもう煮詰めていったわけね。で煮詰めていったものをもう今度きちんと形にしますから、形にしたら皆さんも非常に分かりやすくなるんじゃないかなと思います。ですかね。はい。で、でその上でじゃあ問題はじゃあどういうふうにして発見したのかとか、でそれはねこの9月10月でかなり話したから、 今日それを話すとね、またしつこくなるし、繰り返しになるか、今日話しません。知りたかったら9月10月のポッドキャストを聞いてください、ね、一応ここね、毎週毎週やってて、毎週毎週のポッドキャストを聞いてくれているって前提のもとで今話をしてますから、ね、いきなりそんなの聞かないで今来てもちょっと戸惑っちゃうのは当たり前で、っていうのはなぜかっていうと、こういう大きな流れのに沿って今やっているので、ね、今日の話も9月10月どころか、まあ、ずっと前からですね、ずっと前から のポッドキャストを一応聞いてくれて、話の流れとして今こうなってるっていうことを理解した上もらった上で、話してますけど、まあもちろんね、それをちょっと分かんない人にも分かってもらうように今もう一回基本から今日も今説明してますけども、ね、はい、だからどういうふうに発見したかは、まあちょっとそれは9月10月の過去の見てください。で今日はね、今日はそこがポイントじゃなくて、じゃあ我々は今言ったように、すでに我々は救われているんだとか、悟っているんだとかね、もんがあって、でそれとこの我々のエゴっていうものがあって、エゴっていうものがあって、でこのエゴは完全に悟っていなくて汚れていてね、で問題は、普段は我々はこのエゴしか見えていない。だからエゴしか見えていないから我々がすでに悟っているんだとか何とかっていうのは全部なんていうかな、抽象的でおちゃらけでね、としか思えないわけですかね。でそうすると、それよりかこのまず自分が汚れてるっていうのを認めた上で、この汚れをきれいにしていくっていうような、教えの方がはるかに、なんていうかな、説得力があるわけね。あるんですよ。ね。で、それがね、10世紀の終わりから日本で起こりました。これわかるんですよ。これは当然わかりますよね、皆さんね。で、日本の仏教っていうのはもう全部、念仏だろうが善だろうが、あなたはすでに救われているよね、あなたのすでに悟っているよね、あなたはすでに完全だよね、あなたはすでに心が清浄だよねっていう前提でできているわけで、これは普段の我々にとってピンとこないわけで、普段の我々にとっては心っていうのはもう怒りで満ち溢れていてね、後悔ばかりして、で未来のこと心配ばかりして、でうつ状態になっちゃってね、っていうのがあれじゃないですか。だからこういうことは全然ピンとこないし、でそれよりかこの自分の、心をきれいにするっていう教えの方がはるかに現実的で、はるかに地に足がついたもののように思えちゃうわけね。当然そうなんですよ。当然そうなわけ。でまさにそういう教えが20世紀の終わりから日本に入ってきたわけ。まあいろんな形で、テラバダ仏教という形でも入ってくるし、あとマインドフルネスっていう、まあ同じなんだけども形でも入ってくるし、ね、でヴィパッサナーって形でもね、でそれで、そういう、こういうことをすると、好きとか嫌いっていうことに対して反応しないことによって、好きとか嫌いに反応してしまう自分の心の汚れをきれいにしていこうっていうことですね。で、そうすると非常に納得いくわけですよ。自分が好きとか嫌いで、汚れてるっていうのも認識してるから、ね。で、その好きとか嫌いで汚れてるこの私の心をきれいにする方法が、好きとか嫌いではなくて抽象的に、中立的に何かを観察することなんだな、でそうすることによって心はきれいになっていくんだなっていうのは、自分の感覚的にも自分の なんていうかな、正直な気持ちとしてもまあぴったりくるわけ、ね、だから、それが一気に20世紀の終わりから日本で大きな流れになったわけね、寺田仏教とかだから、この、好きとか好きないいものに対して好きっていう反応、嫌いもして嫌だっていう反応をしない、でもそういう反応をしない、ね、だから反応しない練習なんていうのがまあ指示を受けたわけですよ。わかりますよ、それは。それ なぜかというと今までの日本仏教に対する反動だから。全然納得いかないことをあなたはすでに悟ってるよねなんて言われて、はぁってなるわけよ、ね、なるわけだけど、あなたはすでに、あなたは好き嫌いで汚れてるでしょ。ああ確かに汚れてる、汚れてる、ね、だから好き嫌いを置いて観察すれば好き嫌いがほら綺麗になっていくよって言ったら、そっちの方が もっともそうに聞こえちゃったわけですよ、ね、だから20世紀の終わりから一気にそっちの流れが出てきたわけ、ね、でそうなんだけども、そうなんだけど今はまたちょっと違っていて、2023年じゃないですか、もう今はね、もうちょっと違っていて、でどう違ってるかっていうと、この、この心をきれいにするっていう方法をいくらやってもどうも心がきれいにならないよね。いかにも反応しない練習とかをすれば反応しなくなるように思えたんだけども、どうも違うよねっていうことが見えてきた。さあここでもう一回正直になれるかね。ここでもう一回正直になってほしいわけ。なぜかというと、あなたは一回正直になったはず。でいつ正直になった？この日本の大乗仏教が持っていたこの大前提が自分はピンとこないんだっていうことをね、認めたじゃないですか。いや自分はね、自分の心は完全なんだなんて言われても納得いかないっていうふうに正直に認めて、だから心をきれいにするっていう方向をやったわけでしょ、ね、だからあなたは一回は正直を認めたんです。はい、でもう一回正直に認めてほしいものがあってものがあって、それはこれをいくらやったってきれいにならないよねっていうことをね認めてほしいわけ。この二つね、二回正直に認めるってことね。そしたら、全く新しい世界が広がります。どういう世界かというと、このエゴの世界ね、もう汚れてばっかりのエゴの世界と、そうではない世界で、この二つの世界がどうもあるらしいね。で二つの世界があって、でこの二つの世界があるっていうことを、そういう理論とか大前提とかということになってるとかではなくて、本当にそうなんだっていうことを、実感する、ね、実感する。でそれが、そのじゃあそれは何なの、ね、これから今からお話ししますけども、それが今プレゼントモメントとかね言っているもの、まあ究極的にはマインドフルネスなんだけども、マインドフルネス言ったらちょっとマインドフルネスもちょっともう汚れちゃってるからあれなんでね。で、今やってることに集中するってことなのね。でまあこの説明今からしますけども、でこれはね、実はね、禅宗が得意中の得意なんですよ。あの禅って言ったって別に悉檀多山の道場だって悉檀多山だけしてるわけじゃなくて、あの生活をしてるわけね。 掃除したり料理作ったり食べたりいろいろしてね、生活をしているわけ。でその生活の中に今言った、今に生きることによって、このエゴではないもう一つのダイメンションに行く秘密があるわけなんですよ。そしたらこのもう一つのダイメンションに行けたら、そこは実際に行くんだから自分が本当に経験できるわけね、ということになってるって話ではなくなるわけ。いいですかね。はい、まだ時間あるよね。まあたっぷり時間、はいはい、それをね、今日はエッカートーさんのこの間イナーパーパスをやったんですけど、イナーパーパスの次ですね、そのままつながりとしてあるので、ね、そこをねちょっと今から読んでいきたいと思いますが、ちょっと1分間休憩します。水分補給したい人しちゃってください。はい、今日の今までの話は大丈夫ね。
大丈夫ね。
はい。まあ要するに皆さんの頭の中に大きな地図を描いてもらって、でそれで、その中に一方案が今やってることを位置づけてほしい。OK。ね。でそれで全然いや仏教なんてほとんど知りませんっていうのはなしですよ、ね、もうそれはちょうど本当に、これ始める前に言ったけども、ね、今イスラエルのガザがとんでもないことになっていて、まあ、いやなんか地上部隊を入れてるのかな、どうなんでしょうかね、なってますけども、まあだから世界中の人がいろんな立場でこれについてガンガン激論交わしているわけ、ね、でそのうちのどれが正しいかなんて今の時点では言えないわけね。どんなにまあ本当に国際政治学者の有名な人もガンガン言ってるし、宗教者も言ってるし、ね、でそれぞれの立場でそれぞれのことを言ってるわけなんですよ。だけどもでそれをやってる時に、まあ、この間もちょっと、ね、ツイッターにあったんだけど、ね、アメリカのカリフォルニアの大学で今みんながガンガン話し合ってる時に、日本から来た留学生がポカーンとしてるっていうね。なぜか全然何言ってんのか、要するに全然ね、議論っていうのはその前提が分かってなかったら議論なんか入れないわけで、何言ってるのか全然分かんなかったから、ガザって どこでしょう、ハマスって何でしょうかとかね、 なんで揉めてるんですかとかね、聖地ってどの宗教の聖地なんですかとかね。だからなんていうかな、世界中の人がもう大前提となってもうたっぷりと知識があることが見事に欠落しちゃってると全然入っていけないわけね。で入っていけないだけじゃなくて、あだったらちょっとこれに解説があるよ、これ読んだらって言っても、もうそんなのいいですっていうふうな態度を日本の留学生が取る。わかるんですよ、その本当に知識ゼロなんだろうし、知識もゼロだし、その感覚ですね、その空気感というのがゼロで見事に外れちゃってるっていうね。でじゃあそれでそんなこと無視して日本の中だけで生きていけばいいか、いけるわけないじゃないですか。日本っていうのは別にポカンと、ね、世界から切り離されて存在してるわけじゃないんだから、ね、でそしたら日本の人ハリウッド映画大好きじゃないですか、ね、だけどハリウッド映画一つにしたってまあ恐ろしいぐらいの政治と宗教の文脈が入れ込んでるわけね。じゃなかったらハリウッド映画の普通の娯楽作品ですら理解できないわけ、理解できなくなっちゃうんですよ。で今何言ってるかというと、その仏教も同じで、一応一本案で前提としてるぐらいの知識は一応備えてくださいね。一応私ら世界標準の仏教を今提示してますので、ね、で勝手に私が考えたような仏教じゃないですよ。私が考えた仏教ではなくて、私が世界中のいろんな道場行って学んできたものを今日本に紹介しているわけですから、もう、まあ、これが今ミャンマーで行われている、インドで行われている最先端です、本当に。なんで、それを知りたかったら、ね、で自分のレベルも上げてください。私はレベル下げません。下げるのもうやめました、ね、もうここに、食いついてきてもらわないとちょっと困る、ね、はい。で、一応ねそういうわけで、はい、じゃあエゴね、エゴとそうではないもの、まあ一般の今までの用語を使うと第四図と第五図なんだけども、まあこれはちょっとねちょっとハイコンテクストすぎるんで、まあ一応エゴと、ね、そうじゃない、そうじゃないものを本当の自分だとか本当の自己だとか、まあ、いろんな言い方をしているわけですよ、ね、でこの2つを我々は、生きている。だからまあ私らは二重構造を生きているって言ってるんですけども、でそのだから二重構造だから、一つだけじゃないわけね。でそうするとじゃあ問題はエゴとしての私がエゴじゃない、本当の自分の方にどうやって今この時間の中で戻れるかって話なんですよ、ね、でその時に、エゴっていうのは、ね、さっき好き嫌いってあったんだけども、好き嫌いっていうのはどういうことですか ね。で好きなものに対して単に欲望を持つとかね、嫌いなものに対して嫌悪とか怒りを持つではないのね。 ちょっとそれだと、ね、あまりにもシンプルすぎちゃって、ポイント外すわけで、どういうことかっていうと、私らは、まあ現在を生きてるんだけども、その好きなものに出会った時に、その好きなものによって満たされる。いつ？これやっぱ未来なんですよ。未来なわけ。未来に、こうこうこうこうこういうことをしたら自分は満たされる。だから未来にバラ色の未来を夢見て、それに向かって生きていくことになる。で、逆に嫌なものっていうのは、嫌なものから解放される。それはいつかっていうと、やっぱりそれも未来なんですよ。未来なわけ。だから好きとか嫌いっていうものは、単に好きとか嫌いではなくて、好きとか嫌いっていうことによって我々はいつの間にか未来へ飛んでいってしまっている。どうやって？今を忘れることによって、ね、で、今を忘れることによって未来へ飛ぶんだけども、その未来っていうのはどこに存在するんですか？皆さんのシンキングの中にのみですね。だって今皆さんは、2023年の10月の29日の2時46分、42秒を生きてるわけね。まあそれももう普通に過去ですけども、で、明日なんかこんないいことがあって、明日なんかいいことあるよねって夢を見る。あるいは明日こんな嫌なことが起こるよねって恐れる、心配をする。で、そういう夢見たり憧れたり心配したり不安に思ったりするのはどこでかって言ったら、シンキングの世界の中でなんですよ。いいですかね。なんでうつ状態になるんですか？嫌なこと考えるからじゃないですか。嫌なことでいつ起こるんですか？未来ですよね。で、未来について考えている、どこで考えているんですか？シンキングの中でですよね。ってことはどういうことですか？結局シンキングの世界を生きているってことですね。そしてシンキングの世界っていうのは、いつだって不安から逃れられない。いつだってそこはエゴの世界なんですよ、ね、だから、ここでエクアさんが今から説明するけども、タイムっていうことを言うわけね。タイム、時間で、時間っていうこととシンキングっていうのは同じなんですよ。で、そしてそこからのか、そこから解放されるために、時間を否定するっていう非常に不思議な言い方をするんだけども。で、そうすることによって、シンキングから出ていく。どうやってそんなことできるの？ね。で、ここはね、分かれば、すごいことになる。 なぜかって言ったら別に、特別なことをする必要がなくて、皆さんが普段毎日やることすべてですね、何やります？朝起きてトイレに行く、歯を磨く、顔を洗う、ね、何かを飲む、歩く、掃除をする、ね、あらゆることを、料理をする、どうせそういうこと全部やらなきゃいけないわけですよ。でそのどうやるかで、我々はこの二重構造のこの苦しみに満ちたエゴの世界からそうじゃない世界へ飛べる、ね、じゃあ見ていきましょう。はい、この2枚あずですね、ちょっとね英語の方がいいので英語でちょっと、まあ、訳しながら読んでいきますね。 When you look upon what you do or where you are as the main purpose of your life, you negate time. でもこれね、これだけじゃちょっとどうしようもないですよね。まあこれもずっとな長い本の流れが来て、それで今こう来てるんだから、だからまあちょっと私の方で説明しますと、ここね今ずっとねパーパスっていう言葉を使ってたのね。インナーパーパス、人生の目的ですよ、人生の目的で、例えば目的っていうのが、なんていうか世間での目的と、ちょっと世間を否定してスピリチュアルな方向に行った人たちがちょっと別な文脈になるわけね。でどういうことかというと、世間だとねもう最初懸命かあの、ね、年収 何億も儲けるあの目指すぞとかね、のいい結婚相手を目指すぞとかね、いいあのいい大学へ目指すぞとかね、まあいくらでもあるわけなんですよ。非常に分かりやすい、ね、でそういうのが嫌な人が、瞑想とかに来るわけじゃないですか、ね、でそうするとその基本的な、瞑想とかなんかスピーチャーなことをやってる人たちっていうのはそういう、パーパスっていうものが大手を振って歩いている世界、まあ、一般用語だと第四図なんだけども、その世界に対して基本的な嫌悪感を抱いてるわけね。嫌悪感を抱いてるわけで、それでどうなるかっていうと、まあ、いろんな形があって、まあ、単なる反発したりとか、それをなんかバカにしたりとかね、茶化したりとかね、あるいはもう嫌だって言って引きこもったりとかね、あのいろいろするわけですよ、ね、私あと何書いたっけ、あ、社に構えるって書いてあるんだね。社に構えるとか、ルサンチマンを抱くとかね、恨みを抱くとかね、まあ、要するに世間の中でさ金儲けるぞって言って一気にそのパーパスに向かって走っていく大部分の人たちがいて、でそれに対して、もうそういうこと嫌だっていう人たちがいると、まあバカにしたりとかね、茶化したりとか、社に構えたりとか、引きこもったりとか、ルサンチマンを抱いたりとかね、あのする、ね、だからそれが基本的に なんかスピリチュアル、スピリチュアルって言葉はあんまり嫌な言葉だけども、なってくる、ね、でもそうじゃなくて、そうなってしまうのは、この英語ではないもう一つの自分ですね、完璧な方の、ね、に対するアクセスの仕方がわからないから、ね、でそのじゃあどうやってアクセスしたらいいのっていうところで、今あなたがやっていること、そして今あなたがいる場所、それがあなたの人生の目的なんだ。どういうことでしょうかね。まあこれ今から説明しますね。This is enormously empowering。これはものすごく力強い、修行になる。Empower ですよ。だからパワーを与える。だからこれ引きこもりの反対なんですよ。もうこのパーパスばっかりの世の中もう嫌だって言って、もう学校もうそういうとこだからもう嫌だって言って、もう学校行かないくて引きこもりになる。でそうするとだんだん弱くなっていくんです。だんだんと力がなくなっていくわけね。精神的な力も肉体的な力も。でそしてそういうふうにして、その未来を目指すんではなくて、今いる、今やってること、今いる場所、それを大事にすると、この The negation of time, what you do, in what you do also provides the link between your inner and outer purpose, between being and doing.だから、まだ時間あるね。はい。そういうふうにして今ここに、集中することによって、このエゴの自分と本当の自分とつなげる。でエゴの自分が目的を持ったらそれはアウターパーパスなんだけども、そうではない自分が目的を持ったらそれはインナーパーパスっていうね、なって、そしてビーイング&ドゥイングね、ドゥイングの方はエゴがやって、ビーイングっていうのが、本当の自分の方ですね。 When you negate timeyou negate the ego。 だから時間を否定することがエゴを否定することになるんだ。 Whatever you do, you will be doing extraordinarily well because the doing itself becomes the focal point of your attention。 だからもう今ながらで何かやってるわけじゃないんですよ。ながらでやったら注意はもういろんなところへ飛んじゃうから、恐ろしくレベルの低い、質の低いことしかできないじゃないですか。だけど今あなたは自分がやってることにのみ集中しているから、だからそのやってること自体が恐ろしいぐらいにレベルが高い、質が高いものになる。でそうすると、your doing then becomes a channel through which consciousness enters the world, enters this world. なんだけど、まあちょっとコンシャスネスがね問題で。でそうすると、あなたが何かをやっているっていうことを通して、コンシャスネスというのは、これはね、単なる意識のことじゃなくて、もう本来、 阿弥陀様によって救われてる自分だとか完璧な自分だとかってそういうものですね。一方あの用語だとダイゴスなんだけども、それがこの世界に入ってくる。This means there is quality in what you do, even in the most simple action like turning the pages in the phone book or walking across the room. まあこれ非常に具体的な例が出てきたから。ということは、あなたがやっている一番シンプルなこと、今電話帳をめくってるんですよ。で、部屋を横切ってるわけ。これも一番シンプルなことじゃないですか、ね、でそれがそこにクオリティが生じてくる。え、どういうこと。別にそんな電話帳を巡ったり、ね、今横部屋を横切るのに何も質問何もあったもんじゃないって思うじゃないですか、ね、次ですよ。次。これが鍵。The main purpose for turning the pages is to turn the pages. The secondary purpose is to find the phone number. さあ、ここに分かる？お母さん分かるか？これ。いいですか？つまり、我々は、まあ、電話帳をめくって、目指している名前を見つけようとする。ね、だけどこのそれ自体一枚一枚めくってるわけじゃないですか、ね、でこの一枚一枚めくっているってことをおろそかにして頭だけでそのあの見つけようとすることばかり考えるとシンキングになってしまうわけね。だからこのめくり方とかもういい加減になってしまう、ね、だけどもちろんね当然何かの名前を見つけるために今電話帳をめくるんだけれども、だけどもこうやってめくること自体が人生の目的になる。わかりますかね。次の方がもっとわかりやすいと思う。 The main purpose for walking across the room is to walk across the roomThe secondary purpose is to pick up a book at the other end. いいですかね。例えばあそこにね本があって私があの本必要だから取りに行くじゃないですか、ね、でそうするとここからあそこの本までの歩いていく時間っていうのは無駄になるわけなんですよ。だから短ければ短いほどいいってことになるわけね。でこのあそこに向かって一歩二歩三歩これをいい加減にしちゃうわけね。だけどもまだあそこの方には到達してないわけだから、あそこの方に到達するまでの一歩二歩が、私にとっての人生の目的、つまりそれが一番大事なことになるわけ。どうですかね。すごい世界が広がると思いません？一歩、二歩、三歩、四歩、五歩って歩いてピックアップする。Then the, and the moment you pick up the book, the big, then becomes your main purpose. で、まあその本があるところに着いた。で、そうすると本を、今ピックアップすること自体が目的になる、ね、これが完全に今に生きるっていうことですね。はいはいはい、もう引き上げていきますよ。これについてはまたも後でもうちょっと話します。You may remember the paradox of time we mentioned earlier. Whatever you do, take you, この時間っていうもののパラドックスですね。 これについてね、前に話したのを今思い出しているでしょうっていうね。Whatever you do takes time, and yet it is always now. だから、どんなものでもやるには時間かかるわけですよ。掃除をするにしたって、歯を磨くにしたって、手を洗うにしたって。で、そうなんだけども、手を洗ってるのは常に今っていう時間で手を洗ってるわけね。手を洗う、まあせいぜい2、3分なわけですよ。で、2、3分っていう時間をかかるんだけども、でも手はいつも今っていう時間の中で洗っているわけ。So while your inner purpose is to negate time, your outer purpose necessarily involves future and so could not exist without time. だから一方で時間っていうものを否定するんだけども、だけども例えば手を洗うっていうことを、手を洗うことを完遂するためにはやっぱり 2、3分は必要なわけでね。だから、2、3分後っていう未来を、含むし、そして時間抜きにはそれは成り立たないってことね。But it is always secondary. だけどもそれはあくまでも2番目のことなんだ。Whenever you become anxious or stressed, outer purpose has taken over and you lost sight of your inner purpose. You have forgotten that your state of consciousness is primary or else secondary. はいはい。つまりね、今私らが何を話しているかっていうと、その、我々は一方ではエゴの存在なわけね。で、一方ではエゴではない存在なわけ。いいですか？で、問題はエゴの存在がエゴではない存在、として生きるためにどうしたらいいのっていうことだったじゃないですか。もう見えてきたでしょ。で、私らが、何かやるときには必ず時間はかかる。2、3分だろうが、10分だろうが、1時間だろうか。だけども、1時間の間でも我々がやってるのは常に今っていう時間でやってるわけね。ね。で、で、この今っていう時間に、集中できたら我々はエゴではないものと結びつくことができて、で、エゴではないものが、私らの中に流れ込んでくる。だけどもそれを忘れて私らが、この例えば、10分ね、時間かかるものだとしたら10分後のことを考えたら我々はもうすぐにエゴの、罠に引っかかってしまう。で、そうするとどうなるかっていうと、その途端にはい、不安になります、うつ状態になります、ストレスがかかります、惨めになりますっていうことなんですよ。じゃあどうしたらいいの？もう一応10分後にこの仕事を終えるってことはもちろん頭のどっかに置かなきゃいけないね。だけども本当に集中するのは今やっていることですね。 で例えば歯を磨くっていうことね、歯を磨くのまあせいぜい5分ぐらいじゃないですかね。で皆さんはどうにでも歯を磨けるわけですよ。ね、あさすと早く5分もかけないで2、3分でやって、なぜかで歯磨いてさっさと次へ行きたいから、次へ行くから。ね、でそうするとこの歯を磨くっていう今っていう時間から離れちゃうわけね。でこの今っていう時間こそが我々がエゴではない何かとつながるための時間だったわけ。いいですか。でそうすると、歯磨きを終えて早く5分終えてさっさと次をしたいって思うのはそれはシンキングでしょ。だからそうすると我々は、シンキングエゴの中にズブズブと入っていってしまう、ね、だったらば今何をどういうふうに生きていけばいいか分かるじゃないですか、ね、つまり我々がやることは全て時間かかります。だけども我々は全てを今っていう時にしかできないです。でそうしたらどうなるかというと、5分かかるんだったら5分かかるってことを一応頭に置きながら、でも本当に集中できるのは今ここね。だから例えば今言ったようにあそこのね部屋の隅の本を取りに行く、ね、でわーって言ってパーって取るんじゃなくて、その部屋の隅に向かって一歩一歩進めていく。だけども一歩進めるときはこの一歩に完全に集中する。だけども同時にちゃんともちろん本に向かって歩いていかなきゃいけないから、その本に向かって歩いていくことは忘れない。だけどもそれはセカンダリーである、ね、そしたら皆さんの生活っていうのはなんていうかな、特別なんか修行するぞとかね、マインドフルネスと修行するぞとか、スピリチュアルの修行するぞとかね、なんか今まで やんなかったことを新たに設ける必要ないわけですよ、ね、だって今までだって散々歯磨いてきたわけだし、今までだって散々手を洗ってきたわけだし、今までだって散々掃除してきたわけだし、部屋の中歩いてきたわけだし、駅に向かって歩いてきたわけだし、ね、同じことするんですよ。同じように歯を磨くわけ、同じように歯を磨くわけ。だけども歯を磨いてるのはいつだって Now でしょ、今でしょ。でこの今にだけ集中する。だから当然ながら歯磨きはできないですよね。で歯ブラシが自分の歯肉に当たる、歯に当たる、ね、歯周ポケットに当たってね、買い出す、ね、ことに集中する。これものすごくあれじゃない、だって特別に何かしようって言ってんじゃないんですよ。皆さん歯磨いてるじゃないですか。で同じように今から歯磨いてよって言ってるわけ。全然時間かかんないわけですよ。ちょっと時間かかるかもしれないよね。今まで3分で磨いてたらちょっと5分ぐらいかけた方がいいかもしれない、ね、でもせいぜい数分増やすぐらいですよ、ね、でそういうことを、日常の中でやっていただきたい。そしたらなんか目と立たない立ってきた、うんね、だから皆さん悩みって何でしたっけ、ね、簡単じゃないですか。この自分が二重構造であるってことはもう分かった。 ね、この二重構造であることは分かった、これとんでもないこと、二重構造にということにするって話じゃなくてね、本当に分かる話だから、ね、だから今までの禅とかお念仏とも違うわけなんですよ、ね、で今までのテラバダのヴィパッサナとも違うんですよ、全く違うわけ。今までのテラバダのヴィパッサナとも汚れてる自分があるよね、それをだんだんきれいにしていって汚れがなくなったらゼロポイント目指そうよねっていう話だから、そういう話ではないんですよ、ではないわけ。我々は汚れがあって汚れてる自分と全く汚れてない自分の2つがある、2つがある。で今までの日本の大乗仏教は汚れてない自分があるよねということにしてたわけねでテラバダは汚れてる自分をきれいにしていって汚れがない自分を未来に設定してたわけね、ゼロポイントになって。でこの2つとも違うんですよ、ね、で我々はこの2つを同時に生きていて、じゃあその2つを同時に生きている、でエゴの自分を考え理解するのは簡単だけども、じゃあこのもう一つの自分をどうやって我々の日常の中でタッチするのか、どうやって生きるのかっていったところで、今日の話があって、完全に時間を否定して今っていうところに集中する。で、それは特別なことをやる必要がなくて、今まで皆さんが散々やってきたこと、歯を磨くこと、手を洗うこと、料理をすること、駅まで歩くこと、ね、そういうことを、そういうことは全部今っていう時間によって作られてるんだから、その今っていうところに落ち着いていくこと、ね、でそしたらその今っていうこの瞬間に歯を、磨くことによって歯を磨くっていう行為を通して、このもう一つの自分が、皆さんの中に流れ込んでくる。で 歯を磨くっていうのはこの二つのダイメンションを結ぶ橋になるっていうことね、ブリッジになるってことですね。どうですかね、見えてきた？はい、っていうようなことをね、一方案ではやっています。ね、だから、これはね、まあ、日本、皆さんが仏教とか何とかで、今すでに頭にあるカテゴリーには属さなくて、全く新しいことをね、やっている、いて、で、その新しいことがね、形としてもね、ようやく、目処が立ってきたかなと思います。ね。はい、じゃあ、ね、今日のところ繰り返し繰り返し読んで、ね、なんか今に生きるとかね、マインドフルネスとかね、なんか、まあ、やたらに言うんだけど、なんかポイント外してるなってずっと思ってたんだけど、まあ、今日のところがポイントです、ね、今っていうところ、ね、とエゴではない自分、ね、今っていうことに集中することでエゴがエゴではない自分につながっていく、具体的に、ね、そこを見てください。はい、じゃあね、最後に、道元禅師初発願文というのを読んで終わりにします。願わくは一途一切衆生とともに根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき捨てて仏法十字線、ついに大地の右上とともに浄土することへん。はい、四愚誓願ですね。主上無変性願道、煩悩無 人生安談法門無量誓願学仏の無上誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願談誓願学仏の無上誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願談仏道無上誓願